聖書では患難時代にもたらす災いというものを3つに分けております。第1の災いは黙示録の9章の12節で第1の災いが過ぎ去ったと言っている。天使が5番目のラッパを吹き鳴らし、イナゴが底知れぬ穴から地上に出てきて、額に神の印を押されていない人間に5ヶ月間害を加えるというところでもって第1の災いが終わっております。第2の災いは黙示録の11章14節でもって第2の災いは過ぎ去ったと書いてあるところで終わります。天使が6番目のラッパを吹き鳴らし、ユーフラテス川の東側に集められた2億の騎兵が人類の3分の1を殺すために解き放されるところでもって第2の災いが始まるわけです。そしてその第2の災いが終わるというところがですね、11章の14節で教えています。先週ここまで勉強したところで時間切れになりました。だから今日は7番目のラッパが鳴ることでもってどういうことが起こると予言されているのかという点から勉強に入りましょう。黙示録の11章の14節から読んでみましょう。実はですね、この第7のラッパでもって第3の災いが来るのではないんです。だからこの点を注意をしていただきたい。黙示録の11章の14節から読んでみましょう。第2の災いは過ぎ去って、見よ、第3の災いがすぐに来る。第7の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。それから神の御前で自分たちの座についている24人の長老たちも地に伏し、神を礼拝していった。万物の支配者、常にいまし、昔います神である主、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝します。諸国の民は怒りました。しかしあなたの御怒りの日が来ました。死者の裁かれる時、あなたのしもべである預言者たち、生徒たち、また小さい者も大きい者も、すべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられる時、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時です。それから天にある神の神殿が開かれた。神殿の中に契約の箱が見えた。また稲妻、声、雷鳴、地震が起こり、大きな雹が降った。第7のラッパが鳴るとどうなるか。第3の災いが起こる出発点になるんです。これで第7の災いに入るんじゃありません。出発点になります。でここでもって注意していただきたいのはこの18節でもってですね、あなたの御怒りの日が来ました。そしてイエス・キリストが全てを完了させるという言葉をですね、注意していきましょう。でどういうことをするか。死人を裁く。神の教えを守った人たち、預言者をはじめクリスチャンのあった人たちにおのおのに褒美が与えられる。地を滅ぼす者、反キリスト者と彼に使われていた偽預言者たちとが滅ぼされる。第7のラッパが吹き鳴らされることでもってこの目的を達成するための動きが始まります。一連の動きが第3の災いです。で、じゃあ第3の災いはどこに書いてあるか。実はですね、黙示録の12章にも13章にも14章にも書かれていないんです。15章と16章とに第3の災いが書かれております。どういうのかといったらば、7人の天使たちが準備をされている7つの鉢をぶちまける。順々にぶちまけます。そして起こされる7つの災害のことを第3の災いと呼んでおります。第3の災いにまず入るときにですね、15章の1節から読んでみましょう。まだここではですね、第3の災いに入りません。もうちょっとその先に行くと第3の災いに入るというのを分かっていただける。15章の1節から言います。 また私は天にもう一つの巨大な驚くべき印を見た。七人の御使いが最後の七つの災害を携えていた。神の激しい怒りはここに極まるのである。私は火の混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が神の盾ごとを手にしてこのガラスの海のほとりに立っていた。彼らは神のしもべモーゼの歌と子羊の歌とを歌っていた。あなたの御業は偉大であり驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの道は正しく真実です。諸々の民の王よ、主よ、誰があなたを恐れず皆を褒めたたえないものがあるでしょうか。ただあなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来てあなたの御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされるからです。その後また私は見た。天にある証の幕屋の聖樹が開いた。ほいでその聖樹から七つの災害を携えた七人の御使いが出てきた。彼らは清い光り輝く天布を着て胸には金の帯を締めていた。また四つの生き物の一つが永遠に生きておられる神の御怒りの満ちた七つの金の鉢を七人の御使いに渡した。聖樹は神の栄光と神の大脳から立ち上る煙で満たされ、七人の御使いたちの七つの災害が終わるまでは誰もその聖樹に入ることができなかった。十六章の一節いきます。また私は大きな声が聖樹から出て七人の御使いに言うのを聞いた。言って神の激しい怒りの七つの鉢を地に向けてぶちまけよ。これ今一度注意していきましょう。先ほどと同じです。15章の7節では神の怒りの満ちた七つの金の鉢と書いてある。16章の1節に行きますと神の激しい怒りの七つの鉢をぶちまけろと言っている。どんなものが第三の災いなのか、まずこの黙示録16章の1節からですね、その最後まで7番目の鉢がぶちまけられるまで、つまり21節まで全部読んでみましょう。16章の1節から読んでいきます。また私は大きな声が聖女から出て七人の御使いに言うのを聞いた。言って神の激しい怒りの七つの鉢を地に向けてぶちまけよ。そこで第一の御使いが出てきて鉢を地に向けてぶちまけた。すると獣の刻印を受けている人々と獣の像を拝む人々にひどい悪性の腫れ物ができた。第二の御使いが鉢を海にぶちまけた。すると海は死者の血のような血になった。海の中の命のある者は皆死んだ。第三の御使いが鉢と川と水の源とにぶちまけた。するとそれらは血になった。また私は水を司る御使いがこういうのを聞いた。常にいまし昔います聖なる方、あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。彼らはそうされるのにふさわしい者たちです。また私は祭壇がこういうのを聞いた。しかり主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実だ、正しい裁きです。第四の御使いが鉢を太陽に向けてぶちまけた。すると太陽は火で人々を焼くことを許された。こうして人々は激しい炎熱によって焼かれた。しかも彼らはこれらの災害を支配する権威を持つ神の皆に対して汚し事を言い、悔い改めて神を崇めることをしなかった。第五の御使いが鉢を獣の座にぶちまけた。すると獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌を噛んだ。ほいでその苦しみと腫れ物とのゆえに天の神に対して汚し事を言い、自分の行いを悔い改めようとしなかった。第六の御使いが鉢を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると水は火の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。また私は竜の口と獣の口と偽預言者の口からカエルのような汚れた霊どもが三つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる火の戦いに備えて彼らを集めるためである。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物を着て裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。第七の御使いが鉢を空中にぶちまけた。すると大きな声が御座に出て聖女の中から出てきて、ことは成就したと言った。すると稲妻と声と雷鳴があり、大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であった。またあの大きな都は三つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。 そして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられた。島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。また1タラントほどの大きな氷が人々の上に天から降ってきた。人々はこの氷の災害のため神に怪我し事を言った。その災害が非常に激しかったからである。さあ最初第1の8に戻りましょう。16章の2節です。そこで第1の御使いが出てきて鉢を地に向けてぶちまけた。すると獣の刻印を受けている人々と獣の像を拝む人々にひどい悪性の腫れ物ができた。これで獣と呼ばれているのは、これは反キリスト者のことです。後ほどこれも詳しく勉強いたします。獣の刻印を受けている人々、反キリスト者に従い忠誠を尽くそうとした人々です。右手に藩が押されるか、額にこの反キリスト者の獣の刻印が押されているか、どちらかです。そうしたものが買うこともできる、売ることもできるということをですね、前に説明いたしました。その連中です。獣の像を拝む人々、反キリスト者を主とするもの、反キリスト者の命令に従うものです。この連中にひどい悪性の腫れ物ができたと。2つ目の8に行きましょう。だんだんだんだん苦しくなってきます。3節、第2の御使いが鉢を海にぶちまけた。すると海は死者の血のような血になった。海の中の命のあるものは皆死んだ。さあここでですよ、ラッパを鳴らした時にどういう災害があったのか思い浮かべていただきましょう。思い出していただきましょう。4人の天使が全部で7回ラッパ鳴らしてるけども、4つのラッパが大きな災害を起こしている。そのうちの2つ目のラッパ、黙示録の8章の8節と9節と今一度読み直しをしてみるとです、あの時にはこう書いてありました。黙示録の8章の8節では、第2の御使いがラッパを吹き鳴らしたと書いてある。すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の3分の1が血になった。すると海の中にいた命のあるものの3分の1が死に、船の3分の1も打ち壊されたと書いてある。海の中にいた命のあるものの3分の1が死んだ。ところがこっちはどうなのか。第2の御使いが鉢を海にぶちまけた。すると海は死者の血のようになった。海の中の命のあるものは皆全部死んだと書いてあります。この比較をですね、していきましょう。3つ目に行きましょう。3番目の8です。16章の4節から始まります。第3の御使いが鉢を水と川と水の源とにぶちまけた。するとそれらは血になった。また私は水を司る御使いがこういうのを聞いた。常にいまし、昔いまし、聖なる方。あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。彼らはそうされるのにふさわしい者たちです。また私は祭壇がこういうのを聞いた。しかり主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実の正しい裁きです。川と水の源にこの鉢がぶちまけられます。そうすると血になります。これはですね、ただ単に川と水の源としか入ってないけど、これは源全部にという意味が入ってる。そうするとどうなるか。その時にこの時点で地上に生きている人たちというものは、血となった水を飲む、あるいは脱水状態で死ぬ、どちらかにならなければいけなくなります。ところがですよ、これも同じように今度は第3のラッパの時においてどういうことになったか、それと比較をしてみると面白くなります。黙示録の8章の10節に戻りますと、10節ではこう書いてある。第3の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川々の3分の1とその水源に落ちた。 その星の名は苦いよもぎと呼ばれ、川の水の3分の1は苦いよもぎのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだ。だけどこちらでは第三の御使いが鉢を川と水の源にぶちまけた。するとそれは血になった。結局どうなるか、みんな死ぬことなわけですよ。ラッパの時にはまだ3分の2の水はですね、苦くなっておりませんでした。こちら全部苦くなっています。第4の8に行きましょう。16章の8節です。第4の御使いが鉢を太陽に向けてぶちまけた。すると太陽は火で人々を焼くことを許された。こうして人々は激しい炎熱によって焼かれた。しかも彼らはこれらの災害を支配する権威を持つ神の皆に対して汚し事を追い、悔い改めて神を崇めることはしなかったと書いてある。さあ、太陽の熱で焼かれました。これがですね、黙示録の8章のこのラッパの方だったらどうなのか。第4のラッパを吹き鳴らした時どういうことが起きたか。第4のラッパですと、これ8章の12節ですが、こういうことが起きました。第4の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると太陽の3分の1と月の3分の1と星の3分の1とが打たれたので、3分の1は暗くなり、昼の3分の1は光を失い、また夜も同様だったと書いてある。だからこれによってですね、例外が起こることになります。ところがこの八の方では、4番目の八の方ではどうなるか。太陽の熱で焼かれたと書いてある。皆さん考えてみましょう。どちらが苦しいか、両方苦しいんだけど、どちらがより苦しいか、寒さか、それとも冷房の効かない暑さか。寒さの方だったらば、何か物を燃やせば熱が出ます。暖かくたくさん着ればなんとかしのげる。暑い方はどうなるか。いくら着るものを脱いでもまだ暑かったらどうするか。皮を剥ぐわけにはいきません。冷房が効かない暑さのところはともかくきついんです。しかも太陽の熱で焼かれて人が死んだという、これぐらい暑いところないわけです。まあ、これはですね、砂漠に行くとよく経験いたします。夏場砂漠に行きますと、まあ、皆さん海岸でもそうだろうと思う。海水浴に行った時ですね、海岸が暑くて横に寝てられないという体験した方がいると思う。砂漠はもっとひどいです。水がないですから。まあ、私の経験だけ申し上げますと、まあ、大体ですね、外気が、外の温度が40度、42度、43度ぐらいになりますと。そして冷房のない自動車に乗っていると、10分間ぐらい運転しますと、道がですね、上下に動き始めます。そのうち今度左右に動き始める。ここまで来たらもう一人で自動車を止めて体を冷やすようにしなきゃいけない。要するに道が動いてんじゃない、自分の目がですね、こう動くんです。地面の上はですね、まるでこう影が立ったみたいにですね、ブワーッとしてくる。こういうようなとこ、私は実はイラクでやったことあるんです。砂漠の中ってこれよりもっとひどいという、ものすごい暑さです。まあ、ここでもってですね、第4の8まで行きました。そこの第5の鉢に行きたいんだけども、その前にですね、ちょっと横道に入りたいと思います。どういう横道かといったらばですね、一番最初7つの封印が開かれるために何か起こったのを皆さんも覚えておいただろうと思う。だけどその内容を調べてみますと、初めの4つの封印が解かれるために4つの生き物の命令でもって、サタンの手下どもがその命令の通りに行動するというのを覚えていただけたと思う。最初に来なさいと言って白い馬に乗ったのが出てくる。その次に赤い馬に乗ったのが出てくるというふうにですね、だんだんサタンの手下どもが動いていました。で、この一連の動きによって多くの人が苦しみを通ります。経済的な苦しみ、内戦、宗教戦などというような苦しみが起こる。だけれどもイエス様を受け入れたらたくさんの人が救われます。だからその後この7つのラッパが鳴った。はじめの5つのラッパが鳴ることによって、底知れぬところの使いを王に抱いているサタンの手下どもの動きで、反キリスト者を拝んでいる者が苦しみに遭いました。つまり、ね、サタンの手下どもがサタンの配下にいる人たちを苦しめ、 殺すというのがですね、ラッパでの動きでした。ところがこっちの16章から始まるこの3つ目の災いでは、天使が金の鉢をぶちまけたらどうなるか。サタンの使いがどうのこうのも関係なしです。いきなり反キリスト者を拝んでいる者たちが苦しみに遭います。封印を解いた時にはイエス・キリストのそばにいた4つの生き物が命令を出しました。指示を出した、許可を出して、それに従って反キリスト者が出てきて馬に乗った者が活動いたしました。天使たちがラッパを吹き鳴らした時には、底知れぬところの使いの王が、王に仕えている者が災いを持ってきた。ところが天使たちが鉢をぶちまけて、災いを獣の刻印を受けている人々に与える時には、誰が行動したのだと書いてないんです。私が言いたいのはこうなんです。観難期というのがですね、だんだんと時間的に進むにつれて、第一の災いから第二、そして第三の災いへと進むにつれて、その災いをもたらすための動かされているものに違いが出てくるということに注意していただきたいです。だんだんと変わってきます。で、第五の鉢に行きましょう。16章の10節です。第五の御使いが鉢を獣の座にぶちまけた。すると獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌を噛んだ。ほいとその苦しみと腫れ物とのゆえに、天の神に対して汚し事を言い、自分の行いを悔い改めようとしなかった。なんでここまでで区切ったかというとですね、この第五の鉢でもって神様が初めて獣の国に向かって直接的な攻撃を開始しているからです。獣の座にぶちまけた、これ獣ってこれ反キリスト者がいるところです。獣の国、これは反キリスト者によって支配されているところです。人々が反キリスト者を拝んでいるところです。ここに向かって神様がいきなり今度は動き始めた。第6番目の鉢に行きましょう。12節から始まります。第6の御使いが鉢を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると水は火の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。また私は竜の口と獣の口と偽預言者の口とからカエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物を着て裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。こうして彼らはヘブル語でハルマゲデンと呼ばれるところに王たちを集めた。つまりこの第六の鉢がぶちまけられることでもって、今度ハルマゲドの戦いの準備に入ります。ハルマゲドの戦いそのものはこの黙示録の18章とエゼキエルの書と合わせて考えないといけなくなります。後ほどこう戻ってきましょう。第7の鉢に行きましょう。16章の17節。第7の御使いが鉢を空中にぶちまけた。すると大きな声が御座を出て聖女の中から出てきて、ことは成就したと言った。すると稲妻と声と雷鳴があり、大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのもので、それほど大きな強い地震であった。またあの大きな都は3つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。こうして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられた。島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。島は逃げたというので海の中に潜っちゃったんです。また1タラントほどの大きな氷が人々の上に天から降ってきた。人々はこの氷の災害のため神に汚し事を言った。その災害は非常に激しかったからである。大きな地震が起こったと言います。この地震は人間が地上で住んでいた以来かつてなかったほどの大きさだったという。これをですね、黙示録の6章の12節と第6の封印と比較をしていきましょう。
ラッパを鳴らした時、いや6の6つ目の封印の時、失礼しました、6つ目の封印の時には6章の12節です。子羊が第6の封印を解いた時、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒野のように黒くなり、月の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それは一陸が大風に揺られて青い実を振り落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。地上の王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が洞穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。ところはそれよりももっと強い激しい地震だと言ってる。さあここまでですね、一応説明したところでもって、終末というもの、終末の中の一連の観難時代というものを勉強しようとするときです、一番難しいと考えられるところに進みます。思い出してほしいんですけれども、観難時代の一番初めの出来事が、封印の一つが解かれたときに四つの生き物の一つが来なさいと命令をしたと書いてあります。すると白い馬とそれに乗って弓を持っているものをヨハネが幻で見たと書いている。その次にはですね、今度は火のように赤い馬でそれに乗った人、その次は黒い馬というふうな具合にですね、ヨハネが表現しているのをですね、たくさん見ております。今度はその後にラッパが鳴ると、例えばですよ、第5のラッパでもって、そこ知れぬ穴からイナゴがたくさん出てきたと書いてありました。ここまでではまだ説明していないんですけど、後ほどこれ勉強したいことなんですけども、今度は6番目のラッパが鳴った時です。実はまだこれ説明しておりません。2億の騎兵の軍勢が人類の3分の1を殺す活動を開始する。その時の武器は、これ黙示録の9章にあるんですけども、ヨハネが黙示録を書いた時点ではこう想像する以外なかったというですね、武器が書かれている。ちょっと見ていただきましょう。黙示録の9章の13節から見ていきましょう。第6の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は神の御前にある金の祭壇の四隅から出る声を聞いた。その声がラッパを持っている第6の御使いに言った。大川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の御使いを解き放せ。すると定められた時、日、月、年のために用意されていた4人の御使いが人類の3分の1を殺すために解き放たれた。この時にどんな武器を使ったかというのは今まだ以前説明していないんです。騎兵の軍勢の数は2億であった。私はその数を聞いた。私が幻の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子はこうであった。騎兵は火のような赤、くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当てを着ており、馬の頭は獅子の頭のようで、口からは火と煙と硫黄とが出ていた。これらの3つの災害、すなわち彼らの口から出ている火と煙と硫黄とのために人類の3分の1は殺された。馬の力はその口とその尾にあって、その尾は蛇のようであり、それに頭があって、その頭がで害を加えるのである。これがどういう武器なのかということをですね、まだ説明をしていなかったんですけれども、ヨハネ自身は自分が言い表すことのできる最大の言葉を使ってこれを表しています。だけれども私たちの方ではこのヨハネの書いたものからどういう武器なのか想像しなければいけないという立場に置かれているわけです。それだけじゃない、私たちが黙示録を読んで勉強するときに難しいと感じるものは主にですよ、この黙示録の12章、13章、14章に書かれている出来事です。これはですね、黙示録の12章、13章、14章に書かれているこの内容というもの、これ17章もそうなんですけども、ヨハネがどういうことを私たちに伝えようとしているのかということはですね、 現在の私たちが集めることのできるだけの情報を集めて、これを歴史の上でもっての出来事と関連させていかないと話が分かりません。なぜかというと、この3つの章の中では、12、13、14章の中では、使徒ヨハネが黙示録を書いたときにもうすでに起こっていることも書かれております。使徒ヨハネが生きている時代に起こりつつあることについても書いてある。使徒ヨハネがのその時代が終わってから起こるものでもって、つまりヨハネから見たらば将来起こる、しかも現代の私たちから見たらもうすでに起こっちゃってるものもある。2000年の期間がありますから。また別のところではですね、使徒ヨハネの時代が終わってから起こるものでもって、しかも現代の私から見たちから見てもまだ将来になって起こると黙示録に書いてあるものもあります。実は黙示録だけではない、終末に関して書いてあるエゼキエル書でもダニエル書でもヨハネと同じような表現まで使っている。だからこのような言い表しが何を意味するのかということがはっきりと認識できなければ、終末というもの、観覧時代というものに関して正しい解釈をするとこれはほとんど不可能になります。だから終末というもの、観覧時代を理解する上に一番難しいとされているところに進んで、その後でハルマゲドンの戦いはどんなものなのかという勉強に進みたいと思うわけです。黙示録に書かれている中でもって一番理解するのに難しいと思われるところ、まず読んでみましょう。黙示録の12章の1節から読んでみたいと思います。これでどんなの言葉が難しいのか一つ一つ調べていきましょう。12章の1節があります。また巨大な印が天に現れた。一人の女が太陽を着て月を足の下に踏み、頭には12の星の冠をかぶっていた。この女は身ごもっていたが、海の苦しみと痛みのために叫び声を上げた。また別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である。7つの頭と10本の角とを持ち、その頭には7つの冠をかぶっていた。その尾は天の星の3分の1を引き寄せると、それらを地上に投げた。また竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだ時、その子を食い尽くすためであった。女は男の子を産んだ。その子は鉄の杖を持って、すべての国々の民を牧するはずである。その子は神の身元、その御座に引き上げられた。女は荒野に逃げた。そこには1260日の間、彼女を養うために、神によって備えられた場所があった。さて、天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて、全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共にいた。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと、力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。それゆえ天とその中に住む者たち、喜びなさい。しかし地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。自分が地上に投げ落とされたと他のを知った竜は、男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女は大鷲の翼を2つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前を逃れて養われるためであった。ところが蛇はその口から川を水のように女の後ろを吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。しかし血は女を助け、その口を開いて竜が口から吐き出した川を飲み干した。すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を保っている者どもと戦おうとして出て行った。そして彼は海辺の砂の上に立った。さあこれを読んでですよ。もしもこれがどういうことを意味するのか、ピタッと分かったらこれ大変なものなんです。いろんな問題がある。言葉の上でもっておかしな言葉がいっぱい使われている。まず最初この12章の一番最初からいきますと、一人の女という言葉がある。 まあ、12の冠になってもあるんですけども、男の子というのは それから大きな赤い竜という言葉も使われています。さあこれが何を意味するのか、少なくともこの3つぐらいは知っていないとですね、この12章はですね理解できません。もっともこの竜については12章の9節でもすでに説明がしてある。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇、なんで古いか、アダムの時に出てきたやつだからです、という言葉があるから、この竜というのはこれサタンだってこと、これはもうすでに分かると。さあそうしてくるとですよ、一人の女、これ何を意味しているのか、男の子、これは誰のことなのか、何なのか、これが分からなければこの話が進みません。じゃ13章に行ってみましょう。でどういうことなのか、13章の一節から読んでみます。また私は見た、海から一匹の獣が登ってきた。それには十本の角と七つの頭とがあった。その角にはと十の冠があり、その頭には髪を汚す名があった。私の見たその獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威とを与えた。その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷は治ってしまった。そこで全地は驚いてその獣に従い、そして竜を拝んだ。獣に権威を与えたのは竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。この獣は傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。そこで彼はその口を開いて神に対するけがしごとを言い始めた。すなわち神の皆とその幕や、すなわち神に天に住む者たちを罵った。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、国語、国民を支配する権威を与えられた。地に住む者で放られた子羊の命の書に世の初めからその名を書き連れされていない者は皆彼を拝むようになる。耳のある者は聞きなさい。虜になるべき者は虜にされていく。剣で殺される者は自分も剣で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰がある。また私は見た、もう一匹の獣が地から登ってきた。そこには子羊のような二本の角があり、竜のように物を言った。この獣は最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かした。また地と地に住む人々に致命的な傷の治った最初の獣を拝ました。また人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行った。また天の獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じた。それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。また小さい者にも大きな者にも、飛んでいる者にも貧しい者にも、自由人にも奴隷にも、すべての人々にその右の手かその額に刻印を受けさせた。またその刻印、すなわちその獣のその名の数字を持っている者以外は誰も飼うことも売ることもできないようにした。ここに知恵がある。知るある者はその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666である。客中では616とも書いてあります。さあこうなってくるんですよ。13章に行きますと、獣という言葉が何遍も出てくる。しかもこの獣がですね、10本の角と7つの頭と思っている。ちょっと我々では想像できません。実はですね、これだけじゃない。ダニエルの書の7章、8章にも獣という言葉が使われています。しかもダニエル書の8章ではですね、17節でも終わりの時のことである、つまり終末に関心した幻だともまず書いてある。さあこんなふうなことになってくると、こういう言葉が何を意味するのかしっかり理解していなかったらば、観覧自体の終わりの方になって何が起こるのか全然わからないということになります。 だけれどもこの獣見ていただきましょう。今の13章の例えば一節で待ってですね、海から一匹の獣が登ってきた。それには十本の角と七つの頭があった。その角には頭の冠があり、その頭には髪をけがす名があったという。ところは11節見ていきましょう。13章の11節。また私は見た。もう一匹の獣が地から登ってきた。そこには子羊のような二本の角があり、竜のように物を言った。その獣は、つまりもう一匹の獣は、最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かした。最初の獣、これ海から上がってきた一匹の獣です。10本の角と7つの頭があるやつです。だから最初の一節の獣とは違うやつです。どんなふうにして違うのか、なんで両方とも獣と呼ばれているのか、何を表しているのかなどというようなことがですね、大きな問題になります。先ほど17章もですね、同じような言葉が使われて言ったんですけども、17章を見ていただけると今度はこんな言葉が使われています。17章では、また7つの鉢を持つ 7人の御使いの一人が来て私に話してこう言った。ここに来なさい。大水の上に座っている大陰婦への裁きを見せましょう。他の王たちはこの女と不貧行を行い、地に住む人々もこの女の不貧行の葡萄酒に酔ったのです。それから御使いは御霊に感じて私を荒野に連れて行った。すると私は一人の女が火色の獣に乗っているのを見た。その獣は髪を汚すなどで満ちており、7つの頭と10本の角を持っていた。これでしょ、先ほどの13章1節の獣でしょ。それにこの女が乗ってます。この女は紫と火の衣を着て、金と宝石と真珠等で身を飾り、憎むべきものや自分の不貧困の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていた。その額には弓の秘められた名が書かれていた。すなわち全ての陰婦と地の憎むべきものとの母、大バビロンという名であった。そして私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人たちとの血に酔っているのを見た。私はこの女を見たとき非常に驚いた。すると御使いは私にこう言った。なぜ驚くのですか。私はあなたにこの女の秘技とこの女を乗せた7つの頭と10本の角とを持った獣の秘技とを話してあげましょう。これは別の言葉で奥義と呼ばれています。あなたの見た獣は昔いたが今はいません。しかしやがてそこを知るところから登ってきます。そして彼はついには滅びます。地上に住む者たちで世の初めから命の書に書き記されていない者は、その獣が昔はいたが今はおらず、やがて現れるのを見て驚きます。ここに知恵の言葉、心があります。七つの頭とはこの女が座っている七つの山で七人の王たちのことです。五人はすでに倒れたが、一人は今おり、もう一人はまだ来ていません。しかし彼が来ればしばらくの間とどまるはずです。また昔いたが今はいない獣について言えば、彼は八番目でもありますが、先の七人のうちの一人です。ほいて彼はついには滅びます。あなたが見た十本の角は十人の王たちで、彼らはまだ国を受けていませんが、獣と共にひとときだけ王の権威を受けます。この者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威等をその獣に与えます。その者どもは子羊と戦いますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。なぜなら子羊は死の主王の王だからです。また彼と共にいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実な者だからです。御使いはまた私に言った。あなたが見た水、すなわち陰婦が座っているところは、諸々の民族、群衆、国民、国王です。あなたが見た十本の角と、あの獣とは、この陰婦を憎み、彼女を荒廃させ、裸にし、その肉を食い、彼女を火で焼き尽くすようになります。それは神が御言葉の成就するときまで、神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにして、その支配権を獣に与えるようにされたからです。あなたが見たあの女は、地上の王たちを支配する大きな都のことです。大水とかですね、大陰婦とか、言ったのが一体何を意味するのか。こういうような言葉は全部ですね、これ、しっかりと解説しなければ何を言ってるのか全然分からないということです。しかもこれにはですね、歴史が必要になります。なぜかと言ったら、7つの頭というのは7人の王国、王様のことだという。5人はもういないが、1人が今いるという。1人はもうやがってきますという。そうなってくると、これは歴史に関しての知識がないと 黙示録に書かれているもの、特にですね、終末観難期というものに対しての解説が難しいということまでになってきてしまいます。まず12章の勉強から入りましょう。まずですね、12章の1節から18節まではです。観難期の後半を表していると言えるんですけれども、なんでそういうのか。まず読んでみたらですね、どういう表現が使われているのか分かります。12章の1節からの時、今一度読み直しをしますよ。途中で止めます。また巨大な印が天に現れた。一人の女が太陽を着て月を足の下に踏み、頭には十二の星の冠をかぶっていた。この女は身ごもっていたが、海の苦しみと痛みのために叫び声を上げた。また別の印が天に現れた。身を大きな赤い竜である。これはサタンのことでしょ。七つの頭と十本の角とを持ち、その頭には七つの冠をかぶっていた。その尾は天の星の三分の一を引き寄せると、それらを地上に投げた。また竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだとき、その子を食い尽くすためであった。女は男の子を産んだ。その子は鉄の杖を持って、すべての国々の民を牧するはずである。客中見ていきます。これ、異邦人と書いてある。その子は神の身元、その御座に引き上げられた。女は荒野に逃げた。そこには1260日の間、彼女を養うために神によって備えられた場所があった。まず1260日という言葉をまず考えていきましょう。何を意味しているか。何年何月か見ていただけると、3年半にですね、17日ほど足りません。これが1260日です。そのだけちょっとすみません。これ14節に行きますと、しかし女は大鷲の翼を2つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んで行って、そこで一時と二時と半時との間、蛇の前を逃れて養われるためであった。蛇、サタンですよ、竜ですよ。一時と二時と半時足したら3か2分の1となる、 3.5 となるわけですよ。この時というのはこれ何だか、カイロスというギリシャ語です。期間ということは意味になります。3.5 の期間逃げることができるようになっていた。さあ、ここでもってですね、ダニエルの書の12章に行ってみましょう。ダニエルがこういう表現を使っております。ダニエルの書の12章の5節を見ていただきましょう。ダニエル書12章の5節4節から見ていきましょう。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておき、大きな多くの者は知識を増そうと探り回ろう。私ダニエルが見ていると、見よ、二人の人が立っていて、一人は川のこちら側に、他の一人は川の向こう岸にいた。それで私は川の水の上にいる、あの天の衣を着た人に言った。この不思議なことはいつになって終わるのですか。すると私は川の水の上にいるあの天布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼はその右手と左を天に向けてあげ、永遠に生きる方を指して誓って言った。それは一時と二時と半時である。聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わった時、これらすべてのことが成就する。聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わった時、これは観難期の後半でしょ。 その時にこれら全てのことが成就する。その期間は一時と二時と半時である。そして黙示録でも一時と二時と半時である。つまりこれは三年半という期間をですね、表していると言っていいだろうということになるわけです。さあそこで十二章もですね、また一節から読み直しいたしましょう。また巨大な印が天に現れた。一人の女が太陽を着て月を足の下に踏み、頭には十二の星の冠をかぶっていた。この女は身ごもっていたが、海の苦しみと痛みのために叫び声を上げた。また別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である。七つの頭と十本の角とを持ち、その頭には七つの冠をかぶっていた。その尾は天の星の三分の一を引き寄せると、これらを地上に投げた。また竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだとき、その子を食い尽くすためであった。女は男の子を産んだ。その子は鉄の杖を持って、すべての国々の民を牧するはずである。その子は神の身元、その御座に引き上げられた。女はアロンに逃げた。そこには1260日の間、彼女を養うために、神によって備えられた場所があった。さあ今度はですね、まず女の前に、一人の女の前に男の子を先に行きましょう。これが誰なのか分かったら、何が女なのか分かります。多くの人がですよ、この男の子というのをイエス・キリストと解釈いたします。どうしてかと言ったら、この子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧するはずであるという言葉から推測をして、これはイエス・キリストだという解釈をする。ところがですね、よく見ていただきたいのは、この五節の脚注で何と書いてあるか。すべての国々の民を牧するはずであるというのがですね、すべての異邦人と書いてあります。しかもこれが別の本じゃない、あるいはという書いてある。だから異邦人とも訳せる、国々の民とも訳せる言葉がここにギリシャ語として使われているんです。だからその五節を今一度言い直してみましょう。女は男の子を産んだ。その子に対して竜は食い尽くそうとした。これ四節です。だからその子は神の身元、神がいる天に引き上げられた。しかもですね、まだこれに加えなきゃいけないことになります。この女は一節です、太陽を着ている、十二の星の冠をかぶっている。そしてこの女は神によって1260日の間守られている。しかも竜というのはサタンでした。じゃあ男の子誰か。これでもまだイエス・キリストと言えるか。女は身ごもっていたが、海の苦しみと痛みのために叫び声を上げた。そしてやっとこさと男の子を産んだ。そしたらその子を食い尽くそうとして竜が追っかけてきた。しかもですよ、その竜が追っかけてきた時に男の子は神の身元、神がいる天に引き上げられた。で、男の子は誰か、女とは誰か。まずですね、こう考えていきましょう。その女は太陽を着て、頭には十二の冠をかぶっている。これは神様の側に立っている連中です。男の子が神の身元、神がいる天に引き上げられてから1260日の間、ほとんど3年半の間、神によって守られた。引き上げられるという言葉はですね、現代風の言葉言ったら軽挙です。軽挙されるという意味です。 と男の子は観覧時代に、観覧時代の後半に軽挙された。それから3年半の間、この女は安全な場所に逃げた。太陽を背負って十二の冠をかぶっております。イエス・キリストかじゃないんです。気をつけてください。イエス・キリストはこの黙示録では子羊と呼ばれております。しかも子羊はもうすでに天にいて封印を開いたり、天使たちを使っていろんな動きを取ってる。で、男の子誰か、簡単なんです。これはですね、観覧時代に入って生まれ変わりをしたクリスチャン全部を男の子と呼んでるんです。息子という意味です。神の子という意味です。観覧時代、しかも前半に生まれ変わりをした人たちです。その人たちが神の身元、神がいる天に引き上げられた、敬虚された。それから1260日の間というよりも三時半の間、3年半の間、その俺を産んだ女は神様によって守られた。とすると、観覧時代の前半に生まれ変わりをしたものが後半に入る前にこれで敬虚された。それから今度は女が3年半の間、観覧時代の 後半全部神様によって守られたということになるわけです。じゃあ今度は女とは何だか。12の冠をかぶってる、失礼して12の星の冠です。誰か、12の星、12という数字は黙示録のどこに出ているか。7章に出ています。7章の黙示録の7章の1節から読んでみますと、こういうことがですね、教えられている。その後私は見た4人の御使いが地の四隅に立って、地の四方の風を固く押さえ、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにした。また私は見た、もう一人の御使いが生ける神の印を持って日の出る方から昇ってきた。彼は地をも海をも損なう権威を与えられた4人の御使いたちに大声で叫んでいった。私たちが神のしもべたちの死体に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはいけない。それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族のもので印を押されていて14万4千人であった。ユダの部族で印を押された者が11万2千人、ルーベンの部族で12000人、ガドの部族で12000人、アセルの部族で12000人、ナフタリの部族で12000人、マナセの部族で12000人、シメオンの部族で12000人、レビの部族で12000人、イッサカルの部族で12000人、ゼブルンの部族で12000人、ヨセフの部族で12000人、ベニヤンの部族で12000人、印を押された者がいた。全部12部族でしょ。イエス・キリストが王の王、主の主であり、救い主であるということを観覧時代に伝道して歩いた12部族の連中のことを12の星の冠というんですよ。だから女は誰のことを言うか。女というのは観覧時代に弾圧をされているキリスト教そのものですよ。宗教言っております。だからこの女が観覧時代にこのキリスト教が男の子を産んだ、生まれ変わりをした連中がいた、それを竜がサタンが滅ぼそうとして攻撃をしてきた。だから神様が警戒させちゃった。それでこのキリスト教は観覧時代の終わりまで永遠として生き残っております。 12章の7節でいきましょう。さて天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。すでに竜とその使いたちは応戦したが勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。ここで注意してください。ここでもまたですね、多くの人が誤解をいたします。天にいることができない、だからこれはサタンが、昔のルシファーが天から落とされた時のことを言ってるんだと多くの人が考えてしまう。間違いです。なんで間違いか。天という言葉にどういう意味があるのか全然知っていないからです。どういう意味があるか。コリント第2の手紙の12章を開けておきましょう。コリント第2の手紙の12章ではポーロがこういうことを書いております。無益なことですが、誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。自分のことです。その人は14年前に肉体であったか私は知りません。肉体は離れてあったか私はそれを知りません。神はご存知です。第3の天にまで引き上げられて、こうして神様をパラダイスを見た。第三の点でもって神様がいるところを見たと言ってる。そうするとですね、第三というのがあるからには第二というのがあるわけでしょ。じゃあ第二の点はどこにあるのか。エペソの2章を見てみましょう。あなた方が自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の中に、この世の流れに従い、空中の天の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。第二の天、これはサタンが支配しているところです。じゃあ第一の天はどこか。あなたの肉眼でもって見える、空です。だから天というのは3つあります。サタンは、その手下どもは空中の権威、第2の天の支配をする権威を失ってしまった。地に、実は現場では地の中に落とされたと書いてある。こうして巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれ、全世界を惑うさんの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、その使いどもも彼と共に投げ落とされた。13節、面白いです。自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は、男の子を産んだ女を追いかけたと書いてある。空中での権威がなくなっちゃった。もう一度イエス様が、これ後ほどなんですけれども、景気のために空中裁量したところから上に関してはサタンは全然何の力を持っておりません。だもんだから、この男の子が神に引き上げられた、この第二の天にまで上がったら、それが第三の天に行くのはサタン全然もう止めることが不可能なんです。だから地上にいる男の子を追いかけ始めた。これから生まれ変わりをしよう、今生まれ変わりしたというクリスチャンを今度追いかけて何とか滅ぼそうとした。しかし女は、キリスト教は大きな翼を2つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んでいって、一時と二時と半時の間、つまり3年半の間、蛇の前を逃れて養われるためであった。 サタンが反キリスト者を通してイエスが救い主であるということを伝道させないように人々を攻撃をしてきたとしても、このキリスト教というもの、観難時代の後半3年半の間、キリスト教は生き続ける、伝道が続くということを言ってるわけです。そしてですね、この伝道がいつまで続くか、1260日の間続くというんですから、観難期が全部終わる17日前まで続くということがですね、6節で表しています。これだけの期間、神様は救いの手を伸ばしてるんですよ。ここまで神様は何とかして救おうと思っているわけです。ところがですね、その後になるとどうなるか、12章の17節では面白いことが書かれているんですけれども、時間になったから来週にいたしましょう。